今日恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書の10章5節から15節までです。マタイによる福音書の10章5節から15節、はじめに10節までをお読みします。イエスはこの12人を使わして、その時彼らにこう命じられた。異邦人の道に行ってはいけません。サマリア人の町に入ってはいけません。イスラエルの家の滅びた羊のところに行きなさい。行って天の御国が近づいたと述べ伝えなさい。病人を治し、死人を生き返らせ、雷病人を清め、悪霊を追い出しなさい。あなた方はただで受けたのだから、ただで与えなさい。胴巻きに金貨や銀貨や銅貨を入れてはいけません。旅行用の袋も2枚目の下着も靴も杖も持たずに行きなさい。働く者が食べ物を与えられるのは当然だからです。アーメン。一言お祈りします。愛する主よ、今日このイエス様の弟子に与えられたその特権と力、またそのなすべきミッション、そして彼らに与えられているその保証、それらを今日しっかりと知ることができますように。私たちキリストのしもべたちは何をなすべきなのか、何をなさないべきなのか、何を当てにして何を当てにしてはならないのかも教え、そしてこの御国の福音、私たちに託されているこの福音がどんなに力強く重いものであるのか、重い永遠の命を、救いをもたらすものであるのかを、主をますます私たちが知ることができますように、今日あなたが導いてください。これに預かる一人一人の耳を清め、このしもべの唇を清めてください。あなたの命を命として今日も豊かにいただき尽くすことができますように、どうか導いてください。感謝して私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。このマタイの10章はイエス様の弟子がいかなるものであるのかについて記されております。前回の箇所ではイエス様の十二弟子が一人一人名前、名指しで記されておりました。そして、彼らの成り立ち、それぞれは本当にいろんなバックグラウンドがあり、それぞれの立場も非常にバラバラではあったんですけども、しかしイエス・キリストというこのお方にあって一つとなって、そして福音を伝える働きに任じられたことを前回見ましたけれども、今回のところはこの弟子たちがどのようにその福音を伝えていくべきか、またどのような心構え、どのようなその成り立ちで福音を述べていく、伝えていくべきかも記されており、また福音を伝えるにあたってその一つのところ、そこに入るにあたりどういうことに気をつけなくてはならず、またもし福音を、受け入れない場合についての対処もイエスさんはしっかりと教えられました。イエスさんはまずですね、この12人12弟子を使わして、彼らに命じて言われたこと、それは、5節、異邦人の道に行ってはいけません。サマリア人の町に入ってはいけません。イスラエルの家の滅びた羊のところに行きなさいと言われました。でここで、多くのクリスチャンはあれって思うかもしれません。イエス様の福音は異邦人にも広く伝えられるべきではないんですか、思うかもしれないんですけれども、しかし福音はですね、まずユダヤから始まって、そして、まずイスラエルの家に真っ先に福音は 伝えられなくてはなりませんでした。救いはユダヤ人から始まってとあります。ユダヤ人にはこの聖書が委ねられました。旧約聖書ですね、モーセ五章しかり、今学んでいる詩編もしかり、預言書もそうです。ユダヤ書とかエレミア書とかの預言、それは全部イスラエルのためにユダヤに、まあ、先に伝えられ託され、そして、聖書はですね、このイエス・キリスト、このメシアをもって完成するはずでした。そして完成したっていうことをまずユダヤ人たちに伝えられなくてはならなかったんです。だからイエス様は、ね、まずイスラエルの家の滅びた羊のところに行きなさい、ね、まず、サマリアとか、異邦人の道、そちらではなく、まずイスラエルの家の滅びた羊のところに行きなさい言われました。イエス様が、ね、ツロフェニキアの女に自分の娘の悪霊を追い出してください、お願いされた時、私はユダヤの滅びた、羊のところ以外には使わされておりませんと、すげない返事をしましたけれども、まあ、もっともその時その女はもうその信仰告白によってイエス様から癒しを引き出してしまったわけですけれども、しかしまず伝えられるべきは、この福音が伝えられるのはイスラエル人に、まあ、先に伝えられるべきでした。ところがですね、イスラエル人には確かに福音は伝えられました。でもイスラエル人は何をしたか、それを、ね、迫害したんですね、せっかく自分たちの王、イスラエル人にとっての王は神様であるはずです。その王なる神様からその救いがもたらされた、その王なる父なる神様の一人をキリストが世に使わされたのに、しかしその国民はそれを受け入れませんでした。イエス様はご自分の国の国に来られたんですけども、しかし国のご自分の民はイエス様を受け入れず、むしろ殺してしまいました。で、そういうわけで、ね、自分の民は受け入れなかったということで、この福音は広く全世界へと述べ伝えられるに至ったわけです。パウロもですね、異邦人のところに福音を、伝えに、まあ、いろんな各地に宣教していくんですけど、まずパウロは、そのユダヤの街道を見つけて、でまずそこに留まりました。でそこでその、地方の街道に行って、そこでイエス・キリストの福音を伝えるんですけども、しかしユダヤ人たちがですね、そのイエス・キリストの福音、それを激しく罵ったり、それを異端だって言って、そこから除外してしまったりと、まあ、そういう時にパウロは、まあ、宣言するんですね。神の言葉はまずあなた方に伝えられるべきでした。しかしあなた方はそれを拒んだ。で、それで自分自身をそれにふさわしくないものとしてしまいました。使徒行伝の13章に書いてあります。この使徒の13章、パウロがですね、第1回目の伝道旅行に、行って、まあ、ある都市に、宿った時、パウロはそこの街道をまず見つけて、ね、ユダヤ人の家ですね、ユダヤ人の街道を見つけて、その中に入って、そして、まず福音を伝えたんですけども、使徒行伝の13章の44節、まずですね、パウロはその街道に宿って福音を伝えたところ、その第1日目はですね、大盛況でした。このイエス・キリストというお方にあって、イエス様がメシアで、そして、ユダヤ人に救いをもたらすお方が、パウロに、伝えられた、その第1回目のその、説教は大成功だったんですけども、それで次の安息日にも、ね、同じ話をしてくださいとその街道の人たちにお願いされて、でそれでいざ次の安息日、パウロたちも同じ話をしようとその街道に入っていったんですけれども、そこが44節です。次の安息日にはほとんど町中の人が神の言葉を聞きに集まってきた。しかしこの群衆を見たユダヤ人たちは妬みに燃え、パウロの話に反対して口汚く罵った。そこでパウロとバルナバははっきりとこう宣言した。 神の言葉はまずあなた方に語られなければならなかったのです。しかしあなた方はそれを拒んで、自分自身を永遠の命にふさわしくないものと決めたのです。見なさい、私たちはこれからは異邦人の方へ向かいます。なぜなら主は私たちにこう命じておられるからです。私はあなたを立てて異邦人の光とした。あなたが地の果てまでも救いをもたらすためである。異邦人たちはそれを聞いて喜び、主の御言葉を賛美した。そして永遠の命に定められていた人たちは皆信仰に入った。こうして主の御言葉はこの地方全体に広まった。ところがユダヤ人たちは神を敬う貴婦人たちや町の有力者たちを扇動して、パウロとバルナバを迫害させ、二人をその地方から追い出した。二人は彼らに対して足の塵を払い落としてイコニオムへ行った。弟子たちは喜びと聖霊に満たされていた。アーメン。このパウロの宣教、これが、まあ、本当に多くを物語っております。ユダヤ人たちはイエス様を十字架につけました。そしてそれを正当なものとしていたんですけども、しかしイエス様はあいにくよみがえられました。そしてさらに力強い福音の宣教をですね、弟子たちの唇を通してなされていったんですけども、ユダヤ人たちはね、イエス様がよみがえった、さらに聖霊の力によって力ある働きがなされている、それを見てもなお心固くなにしてですね、その福音を受け入れなかったんです。でそこでパウロはその中からにはっきりと宣言しました。あなたはそれを拒んだ。自分自身を永遠の命にふさわしくないものとあなた自身で決めたのだと。だから私たちはこれから異邦人の町へ行く。ユダヤ人たちはもう見捨てられたんですね、パウロたちに。異邦人たちは喜びました。さらにユダヤ人たちは、ね、有力者たちを扇動して追い出させた。でそれでパウロはもう彼らに対して足の塵を払い落として、次の宣教地と向かっていきました。ユダヤ人たちは福音がまず伝えられたんです、ね、まずは異邦人の地ではない、サムリア人のところではない、ユダヤ人の失われた羊たちのところに行って福音を述べ伝えなさい。そして弟子たちの手によって力ある働きがなされました。イエス様は弟子たちに病人を治す権威、死人を生き返らせる力、雷病人を清めたり悪霊を追い出したりする権威を授けられ、そして弟子たちが実際それを行うんですけども、でもそのような印を見てもですね、それでもイエス様を受け入れない。福音を解き聞かされてもそれが益にならず、かえって自分の思い、自分の好き勝手、自分の欲望の赴くままの方を、それを良しとしてそちらの方の道に歩むのであるならば、やがてこの福音宣教者の足の治療そのものに向かって払い落とされてしまうんです。その人に対しては、ね、何の負い目はない。もうはっきり伝えた。しかしあなた方はそれを好まなかったと、そうなってしまうんです。イエス様は弟子たちに、まずイスラエルの滅びた羊のところに行って伝えなさい、天の御国は近づいた、あるいは天の御国は近づいたと宣言しなさい、天の王国、要するに天の支配、それまで人間の支配、悪魔サタンの支配の下で人々は苦しんでおりましたが、でももう天の支配がもうすぐ間近に迫っていますよ、ということを伝えなさい。そして病人を治し、死人を生き返らせ、悪霊を追い出して、そうして本当にその証拠としての奇跡を行って、確かにメシアが到来して天の支配がもう間近に迫っているということを伝えなさい、弟子たちに言いました。そして弟子たちがですね、その福音を宣教するにあたって、マタイの10章の9節と10節、胴巻きに金貨や銀貨や銅貨を入れてはいけません。旅行用の袋でも2枚目の下着も靴も杖も持たずに行きなさい。これ、なんでわざわざそういう 何の旅行のための必要なものを持たせないで、行かせるのかな。それは天の御国の奉仕はですね、必ず必要な養いを得るからです。イエスさんおっしゃいました、働く者が食べ物を与えられるのは当然だからです、ね、10節の後半でイエスははっきり言ってますね。働く者が食べ物を与えられるのは当然なんです。パウロも言っております。あの靴子を、働いている牛に靴子をかけてはならない、穀物をこなしている牛、働いている牛はですね、あのその働いている実りを得て当然です。それを食べて当然なんですから、ですからその靴子と、ね、あの 口を縛るその道具をかけてはならない、そのこともパウロも言いました。まあ、もともパウロ自身はですね、その自分自身が、働き人として、ね、生活の報酬を得る、その当然の権利をそれを用いませんでした。それを用いることによってコリントの人たちにつまずきを与えないため、そしてなおかつパウロ自身ね、自ら天幕作りの職業で働きながら伝道しました。それをすることによってコリントの人たちにしっかりと自分の手で働いて稼いで、ね、身の入った生活をしなさい、それを身をもって人々に示すためでした。とにかく働き人にはその神の国の働きのゆえに、食べ物が与えられるのは当然だ。イエス様もまたパウロも言っております。そして、その伝道のやり方についてイエス様はですね、さらに11節からのところを示しています。11節から、どんな町や村に入ってもそこで誰か適当な人かを調べて、そこを立ち去るまでその人のところにとどまりなさい。その家に入るときには平安を祈る挨拶をしなさい。その家がそれにふさわしい家ならその平安はきっとその家に来るし、もしふさわしい家でないならその平安はあなた方のところに帰ってきます。アメン。まず宣教するときにおいてはですね、どんな町あるいは村に入ったとしても、まずその中で一つの家を定めて、まあ、そこを本拠地としなさい、そこで誰か適当な人かを調べてって、書いてあるんですけども、誰が適当な人であるか、誰がそれに、ね、福音を伝える本拠地としてふさわしい家であるかを、ね、ちゃんと調べなさいと。で、調べた上でその家に入るときには平安を祈る挨拶をしなさい。これはユダヤでの挨拶、ね、シャロームという挨拶です。平安あれ、恵みあれ、祝福あれ、まあ、いろんな意味がそのシャロームの中に込められております。家に入るときには平安を祈る挨拶をしなさいと。で、それでもしその家がですね、その平安にふさわしい家であるならば、シャロームにふさわしい家であるならば、その平安はその家にですね帰ってきます。でもふさわしくない家であるならば、そのシャロームを挨拶したその弟子のところにそのシャロームは帰ってくる、その家の中にはとどまらないんですね。ですから平安、私たちは平安を祈るべきです。祝福を祈るべきです。相手がその祝福を受けるにふさわしいかどうか、相手が平安を受けるにふさわしい人間であるかどうか、それはその人次第ですね。とにかく私たちは平安を祈るべきであり、祝福を祈るべきなんです。それをするならば、その家がそれにふさわしいければ、その家に平安がとどまって、さらに福音宣教の本拠地として豊かに用いられる幸いな家となって、ますます平安が、祝福がその家に帰ってきますけれども、しかしこのイエス様の弟子を受け入れない、イエス様の弟子に対して、ね、邪悪なことを企んだり、あるいは、ね、パウロにしたように口汚く、あの、街道の人たちが口汚く罵ったり、あるいは有力者たちを扇動してパウロを追い返したりとかね、そういうことをするのであるならば、イエス様は言っております。14節以降です。 もし誰もあなた方を受け入れず、あなた方の言葉に耳を傾けないなら、その家またはその町を出て行くときに、あなた方の足の塵を払い落としなさい。まことにあなた方に告げます、裁きの日にはソドモとゴモラの地でもその町よりはまだ罰が軽いのです。アメン。まず平安を祈って、そしてその家のために祈るんですけども、しかしその家がですね、もし、受け入れない、その町も受け入れないっていうのであるならば、その家またその町を出ていくときに、足の塵を払い落としなさいと。要するにもうその家の塵さえも、ね、あの自分の足元につけない、そしてあなた方のその行いの結果はあなた方の頭上に帰りなさいと、その印として足の塵をその人の目の前でその町のところで払い落としてから出ていきなさいとイエスさんおっしゃいました。パウロたちまさにそれをしましたね。先ほど読んだ使徒行伝の箇所でイエスさんはおっしゃいます。15節で、誠にあなた方に告げます、裁きの日にはソドモとゴモラの地でもその町よりはまだ罰が軽いのですと、ね、あのソドモとゴモラ、天から火が下ってきて一瞬にして焼き滅ぼされてしまいましたね。恐ろしい裁きです。そのソドモとゴモラに対する裁きよりももっと重い処罰を受けるっていうんですね。この弟子たちを受け入れなかった場合は、弟子たちに対し口汚く罵ったり、あるいは何か陰謀を企てて追い返したりとか、そういうことをするのであるならば、その人たちに対する裁きはソドモやゴモラよりもひどい裁きだ。イエスさんおっしゃいます。なんでソドモやゴモラよりも罰が重いんでしょうね。あの不貧困の町、汚れた町、ソドモとゴモラよりも罰が重いって、一体どんなに邪悪なことをしたんでしょうか。ソドモやゴモラよりももっと悪どいことをしたということですね。どういう面でか、それは福音を拒否したということです。ソドモやゴモラには福音は伝えられておりませんでした。でもその不貧困や汚れのように処罰されましたが、でもこの、御言葉が伝えられる町々、コラジンとかベツサイダとか、福音が伝えられた、でもそれを受け入れなかった。天の国はもう近づいている、救いは近づいている、だから悔い改めなさいと、その悔い改めと、またこの弟子たち、死人を生き返らせたり、病人を治したり、雷病人を清めたり、悪霊を追い出したりする権威を持って、実際にそれを行使してしながら福音を受け入れなさいと宣教して伝えているのに、それでも受け入れない。皆さん、福音を受け入れる受け入れない、これは滅びと命の分かれ目です。ソドムとゴモラは知らないで処罰されて滅びました。しかし福音を受け入れなかった町々は、福音を聞いて知った上でそれを拒否したんです。これが、ね、別にあの異邦人の道とかサマリア人とか、ね、彼らもともとのあのユダヤ律法を知らない人たち、そういう人たちに伝えても、それは、福音を受け入れなくても、仕方ないでしょう。でもユダヤ人たちにまず伝えなさいとイエスさんはおっしゃった。そしてそのユダヤ人たちに伝えて、イエス・キリストが、救い主であり、あの予言されていたメシアであると伝えられておきながら、それを受け入れないとしたら、裁きの時の罰はソドムやゴモラよりもひどいんです。今福音は全世界に伝えられております。そしてなんだか、至るところで、私たちはこの日本の国においては、宣教活動は自由にできます。聖書も、無料で、自由に配布されております。もう一家に、一冊は聖書は、あるんじゃないかと思われますほど、聖書は普通に配られておりますし、また人々の街頭演説じゃなくて街頭説教ですね、それを聞いてイエス・キリストが救い主であるというような耳に入っております。でもそれでも受け入れないんですね。どんなに恐ろしい ことが待ってるでしょうか。私たちは本当にことが起こってから、あ、こんなことになるんだったらあの時ああしておけばよかったっていうことが本当にしょっちゅうあるものです。もっとあの時真剣に御言葉に聞き入っていれば、もっとあの時真剣に、ね、目をしっかりと覚まして福音に聞き入っていればよかった、もっとあの時真剣に祈って救いを求めていれば、もっとあの時真剣にこの人の救いのためにこの人が救われるようにもっともっと祈っているべきだったって、ね、思っても間に合わなくなってしまう時もやはりあるんですね。私たちはその間に合わなくなる前にしっかりとこの御国の福音を受け入れるべきです。御言葉を御言葉として救いとして受け入れて、そして救いに入るべきなんです。皆さんもイエス様を弟子とされているでしょうか。であるならば皆さんもイエス様に求めるべきです。そして福音を伝えるときはあらゆる必要が満たされるということを信じて行くべきです。神様の御心を行う人には必要は満たされるんです。そして平安を互いに対し、祝福を互いに対して祈り合うべきです。もし相手が平安にふさわしくない、祝福にふさわしくないんであるならば、自分自身にその祝福、平安が戻ってきます。そして福音を皆さん伝えるべきです。福音をですね、皆さんの唇から出てきた福音をもし相手が受け入れないのであるならば、その人の終わりの日の裁きは、ソドムやゴモラよりもひどい裁きとなってしまいます。どうか皆さんしっかりと神の国の言葉を受け入れて、それをよく咀嚼して、よく味わって、福音の何であるか、福音がどんなに力強いものであるか、どんなに人を立て上げるか、どんなに人を生まれ変わらせるべきか、そして御言葉の甘さ、御言葉の素晴らしさ、それをじっくりと味わって、そして全世界へと福音を携えて出ていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、福音が私たちに委ねられております。であるからには本当に私たちもパウロのように恐れる心を持って、もう本当に全世界の人々に対して負債を私は負っているとパウロは言いましたが、そのような心を持って福音を伝えることができる私たちでありますように。そして福音伝道において必要なものは全てあなたが備えてくださることを感謝いたします。どうか私たちは今全世界に出て行き福音を伝えなさいと言われております。この十二弟子の当時とは違って全世界がターゲットです。どうか私たちにとっての地の果てにまで行ってはっきりと福音を伝えることができ、そしてさらに多くの人々を死から命へと、滅びから救いへと立ち返らせることができる私たちでありますように、どうか生徒たち一人一人を祝福してください。ますます働き人を増し加えてください。収穫は多いですが働き手が少ない状況です。収穫の主であるイエス様、どうか働き人を豊かに使わせてくださいますように。今日いただいた恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。